恵み深い天の父なる神様、4月春の1ヶ月をそれぞれに終えまして、新しい月をそろって迎えることができたのは、神様からの大きなプレゼントと心して、月の初めの感謝のお祈りを捧げます。天のお父様、ここにお集まりの兄弟姉妹、子供たち、また体調の悪い方、すべての疲れを拭い去ってくださって、また新たな力をお与えください。この1ヶ月が神様の御臨在を感じる麗しい、素晴らしい、味わいのある一月となりますように、お仕事をしている方を祝福し、学校で学んでいる方の学びを祝福し、それぞれのご家庭を祝福してください。もしも困難に直面しながら来られた方がおられたら、これこそがあなたの今週の道であると、それを示し、そしてあなたが共におられることをお示しください。また悲しい経験をされた方がおられても、すべての悲しみや痛みや苦しみが、やがての神様の栄光や次のステージにつながるものであることを固く信じて、前進できるようにかえって祝福してくださるようお願いします。どうぞ九州で今大きな重荷を負いながら道を求め、助けを必要としている皆さんに、またその地域の教会に神様からの豊かな助けが届きますようにお願いします。少しばかりの捧げ物をとりあえずお捧げしましたが、またお捧げできる幸いに預かれるように、私たちの心に働いてください。森兄弟を続けて慈しんでください。どうぞ良い転院先をお示しください。ご家族をお守りください。全国各地に散っている兄弟姉妹、病院や老人ホームなどにおられる方々には、格別にあなたが寄り添ってくださって、あなたの御臨在と慈しみで覆ってくださるようお願いします。これから聖書をご一緒に開きますので、引き続きお導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆様からたくさん捧げ物がありまして、まあ教会と合わせて100万ちょっとか分かりませんが、とりあえず1回送りました。でまた続けて送っていきたいと思います。それでは今日の聖書の箇所のアウトラインから出していただくようにいたしましょう。それでは今日はこの2つのことをご一緒に学びましょう。1番目は、人生には、今日の箇所はパウロという人の人生を振り返って、私たちも時々振り返るでしょ。私はこの間ちょっと温泉に行って、温泉に浸かってたら急に人生振り返って、何の脈絡もなく、いや震災前から、震災渦中から、震災その後の今まで、まあもっと前から言えば、なんか全部つながっているようで、なんかしみじみと人生を、まだそんなに年取ってるって気はないんですけども、でも孫におじいちゃんおじいちゃんって言われると急に老けたような気もするし、だけど突然振り返ったんでした。皆さん悲しみがあるはずです。パウロの人生にも、まあ、パウロは多分長ければ30年振り返った、短ければ20年ぐらいここで振り返ったんです。まあパウロが信仰を持った時からすれば長く、また忍耐の後歴史の表舞台に飛び出して、もう世界中を伝道し始めたあのきっかけから入れたら約20年近く、まあ、どっちかを振り返ったんです。いやー、いろんな悲しみがあったなって。しかし皆さん、悲しみは喜びとお腹と背中です。朝日もあれば、だって夕焼けもあるでしょ。朝日と夕焼けが一緒だったら味気ない日の出と日の入りになります。私この間お話ししたように、ドイツに行って、まさか本物の浮世絵をドイツ人からもらってくるとは思わなかった。今額縁に入れていただこうとしているんですが、なのであるテレビのスペシャル番組で天才 画家というか、その謎に包まれたその人生はよくわからないので、肖像画と彼の描いた絵は、もう江戸中期ぐらいの人でしたかね、ちょっと信じられない。普通油絵でも下書きをしてその上に上塗りしていくのに、一切線引きした形跡もないと、現代の科学で分析すると。私が一番驚いたのは、当時一つの染料で遠近や濃淡を出すのに、なんと裏側に全く同じ文様を描いて、寸分狂いなく表に描いていたので、微妙な葉っぱでもなんかちょっと遠くに近くに見えるような、いや本当に天才の画家ってこういう人なのかなって、絵のことよくわからないんですが思ったんです。人生もそのようかもしれない。もうぴったり表が喜びであれば、裏側に悲しみが張り付いているような。ですから2番目はパウロの人生の喜びをそれが浮き彫りにしたので、矢印、今日は書きました。矢印の一行だけご一緒に読みましょうか。これだけ覚えて帰ってくだされば私は嬉しいんです。じゃあ悲しみはから、はい。悲しみは喜びにつながる。もう一度言いますと、悲しみはありますけれど悲しみで終わらない、それは喜びにつながるのであります。じゃあなんか私ボクシング見ればよかったなって記録を作る寸前のところで、無敗のチャンピオンが負けてしまった、振り返るにわけもわからないって、一発打たれてちょっとカッときちゃったのか。人間は地上位ですから、先週の箇所、パウロの箇所を覚えている人は、あんなに覚悟を決めて処刑間近でも微動だにしなかった鉄人のようなパウロが、次の節の今日に来ると傷ついてるんだなって、私も傷つくことあるしって、深い悲しみが漂っていたんだなって、そういえば私も裏側を見ればそういうことがあるしって、だからパウロが今日綴っている喜びというか、神の奇跡というか、神は働いているというか、ひとしおだったんだろうな、これが人生の味わいであります。じゃあ早速今日の箇所、次を出していただいて、9節10節ですが、まず9節、パウロは自分の心をこんなに吐露してって、後でもう一節見ますね。まず4章の9節読みましょう、はい。あなたは何とかして早く私のところに来てください。死も厭わず、ブドウ酒の捧げ物になっても微動だにしないって言った直後にですよ。どうしたことだれ、一体全体パウロはローマの投獄の中で来てほしいって、牧師の手元よ、すぐ私のところに飛んできてほしいって。じゃあ10を出していただくと、同じ章の最後では冬の前に来てくれよって言うんですね。ご一緒に21節読みましょう、はい。何とかして冬になる前に来てください。ユブロ、ブステス、リノス、クラウディア、またすべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。テモテ来てくれ、冬になる前にすぐ来てほしいと。なんでこういう心境感情になったんですか。その手がかりは10節にあります。じゃあ今日の箇所の続きの10節を見ると、日本人の名前じゃないからちょっと読みにくいんですが、こういう事情があったのか。あります、私たちもご近所があるし、親戚があるし、職場の人間関係があるし、人の間って人間を描くように、私たちはみんな人の間で生きてますから、傷つかずに一生ぶつけることもなく運転したら、それは幸せですが、コツンとぶつけたり、バンパー壊したり、もしかしたら出会い頭があったり、避けれないことはこれはつきものです。じゃあ今日の箇所を見ると、2000年前パウロの心に漂っていた悲しみ、なんでそういう手元にすぐ来てほしいんだという心境になったかなって、なんとなく読めるんです。ちょっと読みにくいですが読みましょう、はい。デマスは今の世を愛し、捨ててテサロニケに行ってしまい、またクレメスはガラテヤに、テトスはダルマテヤに行ったからです。まあ、以前の訳の聖書とクレスケンスという訳がちょっと変わったかもしれませんが、まずデマス、皆さん、このデマスは捨てたんですよ、パウロ。皆さん、人に捨てられてケラケラ笑ってる人がいたら異様です。一週間落ち込んだり、俺の人生は本当につまらないものだったなまで言ったっておかしくないぐらい、人間は感情の生き物なので、感情はちゃんと傷つくように神様が作られたんです。 じゃあ、はてさて、デマスってどういう人ですか？なんでそこまでパウロ先生を感情移入して傷ついたんですか？じゃあ、20を読んでみましょうか。だって、ルカの福音書を書いた愛する医者ルカと並び称されるかつてだったの。今はいないんですよ。じゃあ、一緒にコロサイ4章14節読んでみましょう。はい。愛する医者ルカ、それにデマスがあなた方によろしくと言っています。かつては同路者だったんです。で、いずくまでも一緒に行くかと思った。しかし昨日はそうでも今日はわからない。だから鼻で息をする人間に頼るなって聖書が言う通りです。この下級の時に今寄り添ってほしい時に、じゃあ今日の10節に戻りますと、この世を愛して行ってしまった。どこに？テサロニケに。ギリシャのテサロニケ、北の方を。いろんな説があります。彼の故郷に帰った、里帰りしちゃったんじゃないのって。だけどこの箇所を見ると、世を愛して行ったんだと書かれています。これ世というのは時代。皆さん、時代になんか面白いウェブサイトができて、時代に新しい音楽ができて、いや、神様も愛するんだけど、これ親しいという言葉なんです。私が一番親しいのはあっちかなって、時代の方に流されて、自ら流れて、自らそっちの方に行っちゃった。それは私を捨てたということとほぼ同義語だったとパウロはここに記しているんです。さっき報告あった通り、礼拝は優先順位だという学びを先週して、いや、そうだったんですねって随分の人に言われて、私も話しながら、そうだったんだなと思いました。まあ、これは別に信仰を捨てた、背を向けた背信行為ではなかったんじゃないかという解釈もあります。いや、信仰まで捨てたんじゃないかと思う人もいるかもわからない。それはわからない。わからないけども、いずれにしても優先順位の一番大事なのが神様とか信仰じゃなくて、もっと別の、もっと親しい、もっと興味ある、愛するものがあるって背を向けて、こんな時に行くかってパウロは捨てられて、心深く傷つくと。皆さん、感情の仕組みって不思議ですね。一回怪我するとまた怪我するんじゃないか、一回事故に遭うとまた遭うんじゃないか、一回人間関係でつまずくとまた同じ傷がつくんじゃないかって、人から離れようとしたり、セピア色に染まると全部染まるように、涙目で見ると全て世界が涙が流れているように見えるように。つまりね、出ますと次からの人は違うんですよ。違うけどほぼ同じような心情だったことが伺えるんです。というのは、デマスとは全然違うんです。おそらく伝道に行ったと言われてるんですが、クレスケンスは、まあ、ガラテヤ地方っていうんです。これ日本の北の方の東北地方みたいに、分かりやすく言うと今のトルコの北の方なんですに行っちゃったと。しかし別にパウロを捨てて神様以外のものを大事にして行ったわけじゃないと思いますが、なんだか一回深く傷つくと全部がそういうように、だって皆さんもそうじゃないですか。なんか悪いことが一つ起こると次もっと悪いことが起こるじゃないか、二度あることは三度あるじゃないか、最後は自分の人生破滅するんじゃないかとか、最悪の状況をどんどんどんどん膨らませるように。で、クレスケンスという人は聖書でここにしか出てこないんです。だからどんな何をした人かは想像するしかないんですが、並べて書いてあるので、テトスという人の人生だけ見ましょうか。この人は主役じゃないです。いや、主役じゃないけど、この脇役がドラマをこのように輝かせているなって味のある人っているんですよ。このテトスという人は、テトスへの手紙が書かれて残っていますが、その他にもたくさん出てくるんです。さあ、ちょっとダルマテア地方というのはギリシャのさらにずっと北の方の旧ユーゴスラビアのところなんですが、まあ、説明するのが時間かかるので、じゃあ302一応書いておきました、ね、大雑把なことだけ言います。ギリシャ人でした。聖書の箇所開きません。関心ある人は後で見てください。パウロの伝道で救われたんじゃないかと思わせる記述があります。定かではないけど、多分真実な我が信仰の子だから、パウロ先生によって救われる前と救われた後、例えば正志先生と勉強して中学生が信仰を持った、10年経っても20年経ってもあの時忘れないみたいな普通の関係じゃない。エルサレム会議って使徒行伝の15章にもう最初の大きな世界の伝道を決定づける、世界中のユダヤ人じゃない人にも神は伝道したいと思っているんだって決定した会議に出席してるんです。皆さん、
大事な大臣しか出席しない、例えばダボス会議に、あの下っ端の役人は多分出れないじゃないですか。そこにちゃんと顔を出している人物ですよ。さらにパウロの分身のように代理でコリントに行って献金を集めて貧しいユダヤ人のためにそれを募金したり、大事な第二コリントの手紙を運んだのは彼でした。それからクレタ島に行って、そして非常に難しい教会の複雑な問題を解決するために彼はパウロ先生に送り込まれています。そしてその後現在のボスニア地方あたりの当時のダルマテア地方に行ったんですね。ですから彼は本当に有能な人物ですよ。もう世界中で用いられた主役ではないけども、よくよく人生をたどれば味のある人ですよ。その人とクレスケンスが並び称されていた。そうすると私はパウロ先生に、パウロ先生、気持ちはわかりますが少し整理しませんかと。最初の人は、それはデマスはこの世の方を神様より大事って言ったかもわからないけど、まあ別に信仰捨てたわけじゃないし、でその他の人たちは別に今伝道してるんだからあなたのそばにはいないけれども、それでも悲しいんですかって。いやー、だって今日明日今人生を終わろうとしてる私は手も手もいないし、あの人もこの人もいないのはもう一緒だって、今の私にとっては本当に孤独だって、本当に今苦しいとこだって。いやー、パウロ先生に今何言っても悲しみの色に映るのかなって。皆さん、私たちの人生には悲しみの物語がそこここに、それはあります。パウロも鉄人のようでしたが、あったんだなって。しかし皆さん、この間観光バスで50人以上の方が来られて、そして事前に時間がないから本の注文を取ってもらったら、私ちょっとあれ、案外本の注文少ないなと思ったんです。そこでずる賢い私は、時間がないのに食事してるあのマニマニも、こういうこと、こういう本があります。しかも本だけじゃないんです。私はそこに、あんまり上手な字じゃないけど、苦しみって私が書かない漢字を直筆で書かせていただきますと、もったいぶっちゃってですね、その苦しみは草冠を切って三本の十字架で、苦しみの道を通ったから見える世界があるという深い、それこそ深い意味があるのでありますみたいに話したら、バンバン本を買ってくださってですねだけどそれは苦しみの向こうに喜びがあるって書いたんですね。悲しみはあります。しかしそれは悲しみで終わらない。これ本当ですか。先週お話をしましたね、今年の3月で終わったんだか NHK の朝の連続テレビドラマの朝が来たっていう、広岡麻子さん60歳にして洗礼を受けて70歳まで生きたんですね。きっかけなんですかって。あの事業家が、教会も大同生命って使ってるんです。大同生命作ったのは彼女ですね。銀行経営して、もう辣腕の、もう男顔勝りの事業家ですよ。そして晩年は教育畑に、しかし同時に洗礼を受けて熱心なクリスチャンとして最後まで駆け抜けて、まるで信徒の鏡のように、まあこの間その本のタイトルは人を恐れず、天を仰いでという、唯一残っている100年前の本だと、亡くなる1年以内前に書かれた、出版された本だとお話ししたかと思いますけれども、できっかけは乳がんでした。彼女は乳がんになり、乳がんになって笑ってる人いないと思いますよ。深い悲しみや恐れや、あることないこと、いろんなことが心に去来したじゃないですか。しかしそれそのものはいいとは言いません、いいとは言いませんが、それがあったから背中を押されて洗礼を受けて、以後10年間はキリスト信徒として、彼女の生涯の締めくくりは、いまだに私も本を読んで、普通の信仰じゃないなって、昔の人は豪傑というか、本当にそういう感じだなと思いました。だから苦しみそのものはない方がいいかなって思いますよ、感情だから。しかしそれがやがてにつながるんです。皆さん、だって人生は先が読めないですよ。まあ、正志先生と一回わざわざ観光バスで、時間が限られたんです。東京からそこに申し込んで私たちに来てですよ、ここで食事をして、まあ、食事もあれはこれ迷ったんですけども、3時間以内に近くのお菓子屋さんに戻るっていうプログラムだった。3時間っていうと、どこ行けば3時間にはまらない、はまると、正志先生と一緒に1回、その前日とその前の日に私は合計3回行ったんですよ。ほんでわざわざ携帯電話に、こっからここまで3分、こっからここまで10分、全部メモしてね、もうぴったしカンカンやればピッチ帰ってこれると思ったんですよ。ところがですね、当日電話が来まして、朝 もう11時15分前に来て街道案内する予定だったんですけども、自己渋滞にはまってると。もうまだ東京でほどないとこですよ。でまた8キロ先に渋滞だって書いてありますと。もうそこから狂ったんですよ。来る時間が狂った。それでいろんなぎゅうぎゅう詰めにしても、もうでもなんとかここのスタート地点でついつま合わせたなと思って、いろんなことをはしょって出発して、後ろ何台かついてきた。群馬県からも来たし、長野県からも来たし、各地から来たので、そしてお菓子屋さんで合流して全員大型バスに乗るという予定が、まあちょっと私もうっかりして、一番最後正先生の車に来てもらえればサンドイッチの挟み撃ちみたいで逃げれなかったかなと思うんですが、信号待ちでわからなくなって1台が、で待てど暮らすと来ないんですよ。そうすると3時間以内にも収まらないんですね。そうしても待てないということでギリギリで出ちゃったんです。で後で正先生が待ってて一緒に乗せてきてくださったので、富岡駅でその方と合流することができたんです。はてさて、そのお菓子屋さんに車を置いてて、その代わりお菓子買っていってくれよという約束になってたようですね。閉店時間って決まってんですよ。何時まで最低でも来てくれ、どう見ても間に合わないんです。しかし鶴賢いとは言いませんが、経験豊かな私はもうイライラするその東京から来た添乗員さんを尻目にですね、絶対大丈夫だと思った。だって向こうは商売だから、遅れたって絶対開けるよって、遅れたってはいさよならもう帰りませんって言わないよって、もう実際に電話してたんです。もう間に合いませんから後で注文してお菓子を買って送ってもらいますって言ったところ、そうしたら開けときましょうって、ほら見たことかってわけじゃないけどきっと商売だから何分ぐらい遅れても、みんな、それから私は話しました、皆さんたくさん買ってくださいねって、ゆべしも美味しいし、福島のまんじゅうも美味しいしって、皆さんたくさん買っていたんですね。ついでにお菓子屋さんで本なんか並べちゃって許可もなしに、でまたそこでお菓子屋さんから苦情来ないかなと思ったんですが、だから蓋を開いてみたら、その当日朝から全部狂ったんです。もう辻褄合わなくなったんです。しかし最後は、大体人生はなんとかなると思った方がいいんですよ。前に言いました、震災の備えは悲観的にしなさいって、テレビのアドバイス、専門家、なるほどな、実際生きるときは楽観的に生きなさいって。生きるときに悲観的に生きたら、うまくいくことも全部うまくいかないんですよ。山に登って雲が怪しくなってきて、そうしてパパ絶対助かるよねって子供に言われて、あんまり悲観的なお父さんが絶対死ぬよって言ったら、もう助かるものってエネルギーが出ませんよ。なんとかなるって、必ず奇跡が起こると、神様は私たちを知っているって、ね、準備は最新の準備をして、準備をしたからってうまくいくのが人生じゃないけれど、楽観的に神がいるから私は進むって、神がいるから絶対なんとかなるって、9人が反対しても私は必ずなんとかなると宣言すると、そのように私たちは未来に向かって進んだらいいじゃないかなって。だってパウロは悲しいのは悲しいでしたけれど、悲しいから天才絵師じゃないけど、裏側があって表が寸分の狂いなく、だからこういう陰影になっているのか、こういう同じ線路でこういう風合いになっているのか、まるで神様の絵師の物語の私たちの人生の肖像画のようですよ。じゃあ続きの箇所に戻りましょう。それでは11節を読みますと、パウロ先生には悲しみもあったけれど、それは喜びを浮き彫りにしたんです。裏側から当てると表側の風景まで変わるようです。さあ、じゃあ人この人いないって、パウロ先生ちょっといないいないって言い過ぎじゃないですかって言う人がいたとしても、それを数えた挙句の果てに到達したのは、ああだけどこの人がいる、この人はほぼ100人力だって、1000人に囲まれているようだっていう2人の名前が出てくるんです。じゃあご一緒に4章11節、1人目はお医者さんですが、読みましょう。はい、ルカだけは私と共におります。あ、ここまででいいです。まずルカがいます。皆さん、パウロと生涯の初めからずっと走ってきた後で離れていった人も多々いるんです。ルカは後半から、私たち小説って人行伝で言うんですが、人の働きを書いたのは医者のルカで、それまでは他人事として書いていた初代教会の歴史記録を途中から自分も入り込んで、私たちも一緒に旅行して、そこからルカは加わったんですね。で、みんなが離れていっても離れることのないお医者さんのクリスチャンはどんなに心強かったかな。パウロは持病持ちでした。 人に嫌われる病だなんてパウロは書いてたから、なんかちょっと顔のあるいは皮膚の伝染性の顔を見た時に少なくとも精悍な顔つきには見えない。だパウロ先生の肖像画ってあんまり美しく書いてあるのないですよ。あれもしかして私に映るんじゃないかって人が離れたりとか。お医者さんや薬は必須です。でこのクリスチャンのお医者さんのルカは、私忙しいからってそそくそと見て、あとは1年後ねとか言わなかった。投獄されてもビターッと張り付いて、誠心誠意粉骨砕身、パウロ先生の心と体のケアをしているということは、どれほど心強くありがたいかなって私も時々思うんです。パウロじゃないけど震災後は特にそうですが、複数の、まあ、2人ほどの弁護士さんによくいろんなこと、信徒さんのいろんな聞いたことなど、私分かんない分野もあるので、普通はあんまり電話できないだろうな、金取られるだろうなと思うんだけど、こんなことを電話して悪いかなと思うけど、まあ、いろんなことを、またお医者さんも何人かの人に、私もそのプロじゃないからいろんなことをお聞きしたり、あるいは最近は不動産の人も教会関係随分お世話にもなったから、向こうも得したか分かりませんが、まあ、いろんなしょうもないこと、小さなこと、益にならないこともよく教えてくれるんですね。まあ、無礼じゃないけどそういう人が周りにいるというのは、いや本当にありがたいことだなって思います。ね、ルカもそうですが、もう一人は誰ですか。あの人が欲しいと言ったんです。え、この人って、聖書を読み込んでる人は、この人役に立たない人だったのにって。それがマルコ。皆さん、マルコの福音書を書いたのは紛れもなくこのマルコ。以前はヨハネという名前で最初は登場したんです。じゃあルカの次のマルコという箇所から読んでみましょう。はい、マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の勤めのために役に立つからです。有用だ、有益な、能力ある人物だという意味は役に立つというんです。彼役に立たなかったのにって、記録では。じゃあ40で念のため確認しましょうか。この時マルコは、ごめんなさい、まずパウロだけじゃなくペテロ先生も、ペテロ先生の傍らにビターッとくっついてキリスト伝をいろいろ聞いて、多分マルコが書いたんじゃないか、それがマルコの福音書じゃないかと言われてるんですが、だからもちろんペテロも本当にマルコはいいよって、私の子供同然だよって。まずここから読みましょうか。5章13節、はい、バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。パウロもペテロも本当にマルコのことをこんだけ評価して慈しんでいたんだな。しかし最初は違ったんです。じゃあ50、さあ、じゃあ歴史の記録50法が出ますか。はい、使徒行伝のまず13章の5節から読んでみますと、その前の、はい、じゃあ5節をまず読みましょう。はい、サラミスに着くと神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れて行った。皆さん、初代の教会は世界中に3回伝道旅行に行った。1回目は船旅から始まって、これ1回目なんです。その時にまだヨハネと名前で呼ばれていたマルコを連れて行ったんです、パウロは。じゃあ13節飛びますよ。帰っちゃった途中で、これが問題のそもそもの火種です。すっごい歴史的な大喧嘩と分裂に彼が原因でなっていくんですから、許さない人は一生許さないでしょうね。さあ、13章の記念すべき第1回目の伝道旅行でガクッとつまずいた、減速したんです。それは彼が原因でした。13章の13読みましょう。はい、パウロの一行はパポスから船出してパウヤにベルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ったという記録ですが、後々これがどういう論争になるかというと、パウロとバルナバが普通じゃない仲違いの原因になったんですね。じゃあ60飛びまして、60のそのところ、まず37節を読みましょう。はい、ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。これは2回目の伝道旅行、さっき帰っちゃったのは1回目の伝道旅行の途中で、よっぽどしんどいと思ったか、命の危険もあると思ったか、やってらんないと思ったか、ね、 まあ、仕事のことでとは書いてはあるんですが、帰っちゃったですよ。そうすると2回目の伝道旅行でバルナバは、彼は1回目はそうだったけど2回目大丈夫だから一緒に行こうよと思ったんですね。バルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。ところが性格はみんな違うんです。しょっぱいものが好きな人もいれば、薄味が絶対いいという人もいれば、大きい家がいいという人もいれば、コンパクトハウスがいいという人もいれば、パウロは竹を割ったような性格で、白は白、黒は黒ですから。バルナバは慰めの子というあだ名の通り、心優しい人だったんです。バルナバはみんな失敗も過ちもあるんだから一緒に行くのが当たり前だよと当然考えた。じゃあ38節読みましょう。はい。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。だから私は右、私は左、まあじゃあいいか一緒に左行こうかとは言わなかったんです。絶対あんなやつ連れて行かない、伝道旅行の士気が下がるって、俺は一緒にやれないって言ったんですよ。これはいい悪いじゃないんです。ある人はあのマルコと一緒に行けると思うし、ある人はマルコと一緒にやれないと思うんです。これはいい悪いの問題じゃない。で、ところがこれは大変な騒動になって、39節読みましょう。はい。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取るようにで、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。結局2つのルートで伝道旅行になったから、見る人が見ればこれは良かったんじゃないの、地理的に広がってと見ます。しかし2人の感情に深い傷は残って、その原因は何だって言ったら、人のことのように考えてるんだって、お前のせいでこうなったんだって誰かが責めてもおかしくなかった。これは避けられないんです。人間は関西の人と北海道の人では感覚も違うということも、男性と女性でも随分感性も違うものでしょう。だけどあの時はこうだったマルコについてパウロはすっごい役に立つと、ルカはいるけどもう一人必要だと、それは他でもないマルコだと言ったんですよ、ね、皆さん。マルコは晩年にパウロの目にすっごいかなった。何を言いたいかというと、人は変わるということです。いつまでも変わらないんじゃないです。人が変わる以上の奇跡はないとある人は言いました。あの人の人生を見ると、神様が働いてるなって、理屈いらないよねって。まさかかつてああだった人が、教会来た時はああだった人が今こうやってこういうことしてるって信じられるって。いや家族の私でも信じられないって。いやかつて私友達だったけど全然そんなあの風な人生になるとは思わなかったけど、だから今途中を抜いてかつてと今比べるとこれ本当だろうかと思うって。皆さん人は変わるんですよ。ニコドムというお年寄りもギリストのところに来たけど背中向けて最初は帰った、後から変わってイエス・キリストの遺体を葬って人々にキリスト者と言われても恥じない人に変わったんです。じゃあ別の人紹介しましょうか。70出していただくと、あのピレモンの手紙にオネシモという人が出てきますが、この人はかつて奴隷だったんです。そしてピレモンにすごい損害を与えた、あのなんか盗んで逃げたか、しかしパウロ先生のもとでクリスチャンになった。かつては役立たずの使用人だったけど今は違うよっていう手紙なんです。さあ変わったんですね。11節読んでみましょう。はい。彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。いいですね皆さん。かつてはそうだったからいつまでもじゃない。人は変わるというか変えられるというか、神様が介入する時がある。これ希望ですよ。私も変わるし、皆さんも失敗したら終わりじゃなくて、今は悲しみだけどやがて違う大きな野原に出るんですよ、ね、さあ最後の80の引用箇所を見ると、これはニコデモやオネシモやあるいはマルコに限ったことじゃない、誰でも有益なものになる未来があるんです。これが希望です。じゃあ第二テモテ2章21節読みましょう。はい。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに売れる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、 あらゆる良い技に間に合うものとなるんです。あれは使えない、連れていくべきじゃないと思っても、だからもしかしたらデマスもあの時は神様以上に親しいものが出たかもしれないけど、いつまでもだったかは誰も知らない。もしかしたら、いや、あの時を悔い改めますって、やっぱりこれから神様を大事にしていきますって誰が変わらないと言えるでしょうか。だから未来があるんです。未来こそ希望です。有益なものと別にマルコに限らず、誰でもかつてそうでも汚れを離れて神様私を用いてくださいと行くならば、神様の恩典の中に人生を預けて委ねれば、神様が整えて私たちに大事な使命をまた再び任せてくれるんです。いつも真っ白な新しいキャンバスに戻るようです。ニュースで日本にいる外国人、いろんな国籍の人がもう早速熊本に行って瓦礫の処理などをやっているというニュースが流れて、なんであなたがって言われるけど、日本にお世話になったからって、日本人だろうが外国人だろうが人間だからって、それで助けてもらった家の人は、いや本当にありがたいって、涙が出そうだって。東日本の時もそうでした。私は車でラジオのニュースを聞いて、あんまり聞いたことのない国の名前から救援隊がそんなに日本と仲いい関係じゃないだろうにやってきて、犬を連れて、いいんだ、一人でも命を瓦礫の下から救えたらいいんだって、ニュースを聞いた時でほろっときました。九州まで外国人が行って瓦礫を取り除けたりしている姿はきっと感動だったんじゃないかなって思いますよ。ルカが晩年にみんなが離れていくのに寄ってきて、私は絶対離れないからねって、ここに神様の臨在を見たと思います。またマルコをどうして連れてきてほしいか、あそこに神様が働いている、我が人生に神の働きの足跡が見える、何よりの慰めだ、何よりの力だって思ったんじゃないですか。今日写真で流れましたが、実は昨日本当は家族だけでする予定だったんですが、志賀義さんという96歳でしたか、で今年召された人の納骨の時があったんです。ご家族も全員は集まらなかったんですけども、まあ、ささやかにやる予定だったんですが、何人か教会の方来られて一緒にお茶飲みまでちょっとしたんですけれども、そこで証を持っていたので私が代読しました。私はお寺を継ぐ人のお嫁さんになって、だからお寺に住んだって確か話聞きましたけど、そして震災になって教会に通うようになり、そしてここで洗礼を受けますっていうような証でした。ああそういえばそうだったなって。そしてその後ご家族にちょっと思い出などを話していただいた。そしたら以前にも聞いたんですが、クリスチャン同士で、今日ご家族はちょっと出かけてて来れないんですけど、結婚した当初父も母も猛反対したと。絶対キリスト教はダメだって。それはお寺を継ぐ道のはずの人がお父さんで、お母さんはそのお嫁さんだから、いやーこれで結婚生活大丈夫かなっていうところから始まりました。しかしまさかそんな父がやがてイエスキリストを告白し、そして震災を通して母がこの教会で洗礼を受け、これは奇跡だって言ってました。私聞いて本当に奇跡だって思った。日本の仏教のお寺を継ぐはずで、なんでそう思ったかというと、本当は私もそのはずだったらお坊さんに今頃なってたと思いますって言いました。長男だから。しかしクリスチャンになって、クリスチャン同士の結婚に猛反対されたけど、父も母もクリスチャンになって洗礼を受けて、お坊さんでなくて今私がキリスト教徒としてこの教会に通っている、その全てが神の奇跡だと思いますって。いや確かにこれ神の奇跡と言えるなって。さらにここで創造科学のお話があったということを報告ありましたが、お話をされたのはこの教会に通っておられる宇佐美さんの、まあ、おいっ子さんにあたると思いますけども、そのお話をなさった牧師先生のお父様はお医者さんであったわけですが、最初に多分クリスチャンになったんじゃないですか。で次々家族の中にクリスチャンが増えていって、しかしその後納骨堂に上がったんです。そしてそのお骨が入った亀の名前まで全部確認したんです。この人があの人がこうでこうでって、そしてそのお父さんが神主だったって。宇佐神って ウサ見るって書くんじゃなく、まあ、神主の家系だってちょっと聞いたりしたような気もしたんですけれども、でもそれもずっと言ったら、あ、もしかしたらこの人も神主さんになって継いでいた可能性もあるのかな、今牧師だけどうなってもちょっと想像したりもしたんでした。皆さん、お寺さんのお坊さんになる人がクリスチャンになったり、神主さんになったかもしれないけれども今牧師さんになったり、いやー、あの奇跡の技を見せてくださいとなら、あの人見なさい、この人見なさい。パウロ先生は人生悲しみも喜びもいろいろあったけど、マルコを見たら本当に神様が働いてくださった人生だった、悔いはないって。ルカを見たら今も神様が私を見捨てず共におられるって。しかしこの喜びがくっきりとしてきたのはちょっと傷ついたから、私は捨てられた、そういえばあの人もこの人もいないって、人間だから、感情だから、誰でも鉄人じゃないから。しかしそれが裏紙から表をくっきりとするように。ですから私たちは今日、悲しみはあるけど必ず喜びにつながるんだと告白して、この1ヶ月を歩んでいきたいと思います。いや、昨日の最後のお茶飲み会は私ちょっとしんどかったですよ。じゃあ最後の最後にもう一言、数ヶ月前お母様を亡くされてどんなにか寂しい、その心境をお話ししていただいてお祈りして終わりましょうかと思ったら、思いもかけない話ですよ。お孫さんが、いや、うちのばあちゃんは蛇が嫌いで、蛇が出てきたら殺せ殺せというおばあちゃんでしたってゲラゲラ笑っちゃったんですよ。お寺さんの家系であんまり殺生殺生しないのに、とにかく殺せ殺せのやんややんやでですね、そうして釜を自分で持ってきたりですね、そのお孫さんもスズメを取るのでなんかの鉄砲でよく撃ってたって言うんですよ。いや、そういう 殺生するなっつって諭すのかと思ったら、鉄砲で殺せ殺せと呼んだりしたって言うんですね。そうしたらその教会員 その息子さんはそれを面白いことに、いや、よく笑わせるおばあさんだったから、さすがその息子さんだなと思って、わざわざ蛇が出てきたら尻尾捕まえてですよ、自分のお母さんのところに持ってきて、ギャーピーというのをゲラゲラ笑って喜んでいたというんですね。そもそもお寺さんを継ぐはずだったそのお父様そのものも、よくスズメを罠にかけて取って、みんな家族みんなでスズメの毛をむしってたというんですよ。ほうで、それをみんなで食べて成長して私はここまで来ましたっていうんですね。もうみんなゲラゲラ笑ったら、私は涙出るほど笑ったんですよ。その直後にどうやってお祈りできますかって。だから私はお祈りできなくて黙祷しましょうっていうのがやっとでした。まあしかしクリスチャンとしてやっていけるかなっていうところから始まって、亡くなったけどしかし本当に喜びがあるよねって、笑いがあるよねって、そういうふうに神様は彩ってくださったんだなと。今悲しいことに直面している人がいても、やがて喜びにつながります。朝日と夕焼けはまた一興で違うんですよ。すべてが悲しみ涙色ではないんです。じゃあ今日のアウトラインを出していただいて、そのところをご一緒に矢印のところをお読みしたいと思います。じゃあ矢印の悲しみのところを読みましょう。はい、悲しみは喜びにつながる。アーメン。黙祷いたしましょう。そしてキーボードを弾いていただきましょう。今日のパウロ先生のお言葉、それぞれ思い巡らしましょう。デマスはパウロを捨てました。そういえばあの人もこの人もいなくて、どんなにか裏寂しい心境だったでしょう。けれどだからこそ、ルカがいるありがたさ、マルコが今はとっても役に立つ我が子供のような存在になったことの中に、これまで歩んで伝道してきて悔いはなかった、神様の奇跡をいくつも見てきた、そして身が残っている、そんなパウロの喜びと悲しみの絵の具を混ぜこぜにした、そして彼の人生ならではのそのような足跡を振り返っての箇所でした。天皇お父様、今日ここに集まった一人一人も、もしかしたら悲しい一週間だった方もいるかも分かりません。もっと長い目で見て、悲しみと喜びが混在しているような道のりを振り返るかも分かりませんけれども、すべての悲しみはやがての喜びにつながるのだ
ということを信じて、私たちも天を仰いで人を恐れず前進できるように、大いに豊かに祝福してください。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきます。今日神様に告白したいこと、また悔い改めたいこと、そしてお願いしたいこと、また今日も九州の福岡大分のためにもお祈りしましょう。そして私たちの大切な家族地域の祝福、私たちの手の技学びや仕事の祝福、子育ての祝福などをお祈りしましょう。特に森兄弟の癒し、病の回復のためにお祈りください。その他何でもご一緒に、1週間1月の初めのお祈りを声に出せる方は声に出してお捧げしましょう。祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、お祈りします。神様が私たちを今日ここに招いてくださいました。そして5月の素晴らしい月をくださいました。悲しみも含めあなたが喜びをたくさんくださっているのでありがとうございます。天のお父様、すべての方々の家庭、健康、またお仕事、学びを豊かに祝福してください。また病の中にある人に回復の恵みをお与えください。全国各地に散っている方々を慈しんでください。森兄弟については神様がどうか助けをお与えください。良い導きをお与えください。また熊本大分で、今病の中にある方々に神様の助けが届くように導いてください。この教会の1ヶ月の歩みを豊かに祝福してください。感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。私の後に続いて同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、新しい1ヶ月を感謝します。すべての悲しみは喜びにつながることを信じて告白します。人を恐れず天を仰いで歩んでいきます。導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。